九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は清月庵、安藤恵君。大分県臼杵市、臼杵石仏の胸に抱かれ仏教文化の栄えたこの町で、動物性由来の食材を一切含まない本物の精進料理を提供する禅寺の和尚。およそ800年の歴史を持つ精進料理の伝統の技と心を受け継ぎ、創意工夫を凝らしたさまざまなメニューを生み出してきた安藤さんのその技、調理技術の真髄に、
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
スキル、その技。
冷たいお吸い物ですね。昆布ですね、
これが夏のですね、一番のやっぱり目玉ってんですか。まず冷たいお吸い物で口を切っていただいて、そしてまあ次々出てまいりますものを楽しんでいただくとですね、
自然のこう滋味っていうんですかね、それが本当に染み渡るようです。
本当にこう優しさをですね、感じていただけると思います。
アジサイの葉っぱで軽く蓋をして、その上に小さなまたアジサイの花が添えられてるんですね。
今お出しする時に茶せんで水を打ってきましたので、はい、なお一層涼しげな感じですね、
まず見た目で楽しんで期待が高まる感じですね。このしつらいは何か本当にこう目からも楽しむ要素が大きいように感じるんですけれど、はい、その色も生かしてやろうっていうような感じありますか。
まあ、五色っていうのが、まあ、仏教の旗印ですね、はい、五色の旗でその表現されてるんです。清王釈白国、星は大宇宙、はい、王は太陽やら星やら月、はい、尺は宇宙から地球を捉えると生けとし生けるもの赤く映りますね、はい、白はやはり宇宙から海や川を捉えますと白く映ります、うんうん、黒は大地ですね。
その青、黄色、赤、白、黒っていうのは、はい、お料理にもなんかこう生かすって感じですか。
まあ、何でもその5つの色、5つの味、五味ですね。甘いのがあれば酸っぱいのもあるし、はい、辛いのもあるし、はい、それからまあ煮たり焼いたり蒸したり、例えば5つの工程がやっぱりありますし、調理法がですね、全て五で表現されてますね。
なるほど。
俵さん、冷たいお吸い物ですか、はい、でもものすごく美味しそうでしたけど、どんな味だったんですか。
もうね、いただいたもの何もかも美味しかったんだけれども、うん、何か一つだけもう一回味わせてやると言われたら、私はあのお吸い物ですね。
そんなに
もう本当最上級の昆布を水に24時間つけて、でそれもその井戸に入れて冷やしておくんですって。だからあの24時間つけておくだけだったら真似できるかなと思ったんですけれども、普通の冷蔵庫だとやっぱりこうスイッチが入ったり切れたりとか多少こう温度の差が出るでしょ、それがもう影響してしまうと。井戸だと一定の温度でその滋味あふれるこうスープが取れるということでね、やっぱこれもここでしか味わえない、もうね素晴らしかったです。何、昆布ってこんなに美味しいものだったのっていうかね。
うわ、究極のシンプルですね、
そうです、もう本当ごまかしが効かないですよね。もうなんか思い出したら本当あのためにもう一回行きたいっていうぐらい美味しかったですね。清月庵のお料理をいただいて、2つとして同じ味がないという印象を持ちましたけれども、
それぞれお野菜ならお野菜それぞれの持ち味が違うじゃないですか、
はい、
ですからそのこのお野菜はどこで止めたら一番いい味なのか、そのためにやっぱりこう薄味で味を忍ばしていって、例えばお酢物の中にわらびがあり、たけのこがあり、 それからしめじとかきのことこう合わせたものなんですけども、全部一点一点違う味なんですね。初めてお酢物と合わせて合体した味にしていきますので、それぞれがまあ独立した味を持ちながら一つのお酢物の中に統一されていく。
私たちなんか普段は酢の物って言ったらやっぱなんかあの合わせ酢の味にみんななっちゃったりとか、サラダっていうとかけるドレッシングの味でみんな同じ味にしちゃってるなと思って今すごく反省したんですけれど、おっしゃる通りですね。持ってる素材の味が違うんだから、その素材の数だけ味がある。
そうですね。ですからまあ普通白和えっていうのも全部合わされたものが出てくるわけですね。私もやっぱそうやって作ってた時にふと合わせるものと、それからこっちのソースの方ですね、いわゆるお豆腐と仕上げたものと別にして一種類ずつこうつけて食べていただく、それぞれの野菜の持ち味を生かしてますから、それで一通り食べ終わってまたこう入ってるものをそっちに移して一緒に混ぜて総合したら今度は白和えで食べていただくと、二通りのやっぱり食べ方が完全にあるんですよね。一種類ずつのその独立した味と、
いやあれは素晴らしいアイデアだと思いました。まずまあ目で見ても楽しいんですけれども、はい、その白和えにこれからなっていく野菜たちがきれいにね、こう緑の葉っぱの上に盛り付けられていて、人参をちょっと自分で白和えのソースつけていただく、うど、あうどはうどのこういう味だっていうのを味わって、で最終的にこう混ぜて私もいただいたんですけれども、そうすると一つ一つ初めにこう予習してるっていうんですかね、味がインプットされてるので混ざった時もそれぞれの素材がすごく感じられるんですよね。本当になんか教えられるお料理でした。
田原さん、その白和えの食材を別々に提供するって和尚のアイデア、これ目から鱗ってやつですね。
そう、素晴らしかった。お吸い物もいいけどやっぱりこれは食べたいですねいやこれはねもう本当にこう味わいながらいろんなことをこう教えられるっていうかな、一つ一つの食材に向き合う素晴らしい時間でしたね。
本当にどれも美味しそうなんですけど、田原さん、清月庵にこう目玉の料理みたいなのはあるんですか？あ、
それはやっぱりごま豆腐でしょうか。1時間ごまをすった後にくずと一緒に練り上げて作られるんです。私そのごま豆腐が生まれる現場にもお邪魔してきました。今これは何をなさってるんですか？
合わせましたごまとくずをまんべんなく整うようにゆっくり混ぜて練り上げて、
練り上げていく、
はい、
これは熱が加わってだんだんくずが固まってくるっていうことですか？
はい、
どれぐらい時間かかるんでしょう？
練り上げの段階30分ぐらいまでで、
はい、やっぱ30分もかかるんですね。
ゆっくり練りながら、だんだん固まってきますと、長短をつけますね。強く回したり、滑らかにこうなるようにしたりとか、そうやってその弾力をつけていきます。
常に手は動かしている感じですね。どんなことを思いながらといいますか、ごま豆腐作る時っていうのは考えておられるんですか？
そうですね。やっぱりこうなるべくもう、まあ、一体になるって言うんですか、練り棒と自分が一つになってこう、仕上げていくんですかね。
じゃあもうこの練り棒がもう和尚の手になってるような感じですか？
ですからもう本当にこう微妙にこうくずが固まろうとするのを紐が解くような感じで崩しながら少しでも長く、
最初の頃とは違って今度は少し力が強く、
だんだんだんだん入ってきてます。鍋底にこう沈殿するもんですから、焦がさないようにするためにまんべんなく、
じゃもう常にくずの様子を手で感じる感じですね、はい、すごいすごい固まり始めると早いですね、はいはい、ですあららららら、
だんだん強くなってき
ました。うわすごいすごい、ごまをするのに1時間、そしてまたここで30分という本当に手間のかかる作業ですね。い やいや、もうこれは本当心して味わわねばならないと本当そう思います。
田原さん、そのごま豆腐心して味わうことできましたか？
はい、役得でですね、実は出来たての温かいごま豆腐をいただいたんです。もう本当にこうなんか滋味あふれると言いますか、でプニプニで柔らかくてね、もうなんかごまの赤ちゃんっていうそんな感じでしたね。で一般的にはこの後こう枠に流して冷やすのがあのごま豆腐なんですけれども、はい、その冷やす前にですね、和尚が行うある作業に私大変びっくりしてしまいました。これはまた随分手荒な作業ですね。
満遍なく隙間を作らないように、
空気を押し出してることですか？はいはい、ああ、そうなんですね。流し箱っていうものをこうドーンと叩きつけるようにするんですね。静かな集中していくような作業から、まあ、いきなり静から動へという感じで一瞬飛び乗ってしまいましたけれども、
前奏の一括と同じですね。カーッというあの一括と、
そうですね、
これにもそういう気合を入れて、
はい、いや目が覚めました、はい。